の元金ベイベー。この番組は私篠桜子が毎回さまざまなジャンルのゲストをお招きしてお送りいたします。私のラジオ力向上を図る修行の場でもあります。さて本日もゲストに来ていただいております。本日のゲストはバープカプカのマスターエロマガミチオさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやこんな時間にバーに寄らしてもで申し訳ございません。
聞いてる人いるか分かんないと思う。
まあね、聞いてる人は夜聞きはったらええと思うんです
よ、ね。まあ、夕方。
夕方なんです、はい。眠いところを起こしてこう昼間にとかしてもうてるん
です。そうですね。はい。いえ、大丈夫です。
ツイッター見たら5時ぐらいに今日閉店してはったから。
ああ、朝の。
はい、家帰って8時ぐらいに寝てはるんだよな。
じゃもうすぐ寝ます。
そうだよ。
今日これがあるって。
ああ、ごめん。すいません。でこのぷかぷか聞いたところによると、
はい、
この25年じゃわ15年で2000今年って2015年、
2015年ですね、
はい、ごめんなさい、ちょっと私病気でいろいろ頭おかしくなってい
やいやいやいやいや、
2015年で20周年、
はい、20周年で
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、20年このミッテラスで、ミッテラって大阪のね、ミッテラっていうなんかごちゃっとした町があるんですよ。南の中にミッテラっていうのがあって、はい、でずっとバーをやり続けてきたっていうことですよね、はい、
そうですね。
このいろんな弱肉強食の中なんかね、ヤクザが抗争とかもするでしょうし、
そうですね、
はい、そんな中で20年、え、今っておいくつですか。
今は、今年で41ですね。8月にこの間なったばっかりです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
8月、
9日、
9日、
はい、
8月9日おめでとうございました。
ありがとうございました。
桜子ちゃん7月27日で44歳になりました。
あ、おめでとうございました。
ありがとうございました。はい、酔うてるみたいな。ちゃうねん、酔うてなくてもカウンター、はい、今ねカウンターにそのバープカプカに来させていただいてて、
あ、はい、
お酒の瓶がいっぱい並んでる中で私はカウンターに座ってカウンターの中に立っていただいてて喋ってるん で、
ね、
なんていうかこう酔った気分になるんですよ。高人ってこんな感じだったかなみたいな。泣き高人はね。
人さん、
いや、何や、思い出らしい
です。何の思い出もないです
よね。あなた、まあ、北のなんかお姉ちゃんおるとこ行きはるん
で、そうですね、新地の方とかで飲んでたっていう、
は
い、
この20年、なんでそもそもバーやりだしはったんです。
あ、
こんな、
そう
ね、こう、一等地って言うていいんですよね、こういう、
あ、そうですね、雨村なんで、はい、結構そこそこの
ね、大変なとこって、
はい、はい、いや、もともとはだから20年前に
21歳の時にやり始めたと。
いやでも、立ち上げたのは、まあ、先代にオーナーがいらっしゃって、
って
はい、でその方が13年ほど
お店を
やったと、うん、当時のお客さんやった、今のオーナーが、
あ、2代目がおって
、2代目のオーナーが引き継いで、うん、それから僕が、まあ、その、まあ、これ言うて全然大丈夫なんですけど、そのオーナーが幼馴染で、
はい、幼馴染でちょっと人手足らんから来てや、
いや、もともとやっぱ飲みにおいでって言われて来てて、
そういう罠にはまったんです、
罠ですね、うん、初めはだから
普通にお客さんとして
お客さんで来てました、
はい、ちゃんと昼のお仕事してる、
昼の仕事もしつつ、
はい、名前もなんかマガとかマガミチオとかエロエロとかついてない名刺を持った、
まあ、うん、本名の仕事を
、はい、
表の仕事をやってたんですけど、はい、ちょっとまあね、こういう裏稼業に、
裏稼業というか、まあね、夜の仕事
ですね、はい、はい、でもオーナーがその6月に立ち上げて、
はい、
引き継いで、
あ、
現オーナーが、うん、で、はい、そこからまあ初めて来たのが8月だったんですけど、誕生日の時に、は
い、おめでとうございました。
ありがとうございました、はい、来て、それは当時僕これあれなんですけど、まあまあ、みんな知ってるんで言いますけど、はい、結婚をしていまして、
あ、ツイッターで見ました。
あ、はい、ありがとうございます。
3年前は結婚していた。
3年前結婚してました。
僕だって。
ギリ結婚してます。はい、で、まあこの言い方でわかると思うんですけど、今はもう、はい、
離婚され
て、結婚してないんです。離婚してるん
ですけど。離婚おめでとうございます。
いや、はい、ありがとうございます。
おめでとうございました。
ありがとうございます。
はい、いや、大変やって聞くからね。
あ、離婚はね。
の方が結婚よりも
パワーがいると。
は
い、
私はまあ1回も結婚もしてない身なんで。
まあ、
軽く言うたら1回ぐらいしてみたいみたいな気にはなりうんですけど。
ああでもまあなんかすぐできますけどね。
え、結婚はすぐできる。
結婚はすぐできます。あの紙持ってって、
ああ
はいっつって、
で次は離婚する緑の紙をかけたの、か書くがないんだろう。
まあうってなりながらね。
まあどうなの、慰謝料がどうなの、
いろいろあるんですけど、うん、そうそう。だからその当時結婚してて、あの奥さんと、
はい、
ここに飲みに来てたんですね。
あ、まだ仲むつまじかった
と。仲まあまあむつまじかったです、はい、もう7年とか前なんで、
はい、7年前やったら
何してはるんですか。お面をかぶってる
なんかおたふくのお面がくつろぎすぎですよね。
いや、まあ、くつろいでいただければね、いいんです、
うん、ここくつろげますよね。
ありがとうございます。
で、一回させてもらいましたが、はい、
はい、
でその奥様
が
まだ、まあ、7年前
やって、
まだそのお互い
手をつないで御堂筋で歩けるぐらいの関係やった頃にね。
あ、やりたいな。
あの僕が
リア充ですね。
僕がまあここへ連れてきてたから。
あ、はい、
でまあもともと幼なじみが店に入ってて、
幼なじみに嫁を紹介し、
こう紹介して、
うん、
で何を思ったかね、バーテンダーをやってみたい、うん、
奥様が、
奥様が当時、
あ、エロマガじゃないクイ方のエロマガ嫁の方が先にバーテンダーになりはったんです
。エロマガ嫁子ちゃんが、
嫁子ちゃんが、うん、
やりたいなと、
うん、
で、って僕はやっぱ友達の職場なんで、
あ、そうですね、なんかトラブルある
とか、ちょっとなんかあった時にやっぱあの、
あとなんか奥様がそういうあの夜お酒出すとこやから口説かれるかもしれない
です。あ、そういうのもあるかもしれないですよね、うん、女の子なんで、
はい、
で反対したんですけど、はい、なんかまあオーナーがね、
うん、
面白いやないかみたいな、ちょっとこう、
うん、幼馴染が
幼馴染のオーナーがね
ファーって言うだから、
割とそういうのね寛容なんですよ、
ほうほう、
オーナーは、
うん、
あの新しいことやってみようぜ、
おう前行こうぜ、
ちょっとこうベンチャー社長的なんで、うん、ガッとこうやれることやろうぜ、やらないで後悔するよりいいじゃんみたいなことを言ったから、え、いいんかなって思いながらも、うん、じゃあ預けますわと、
はいはい、
で働き出したんですよね。
でも普通の奥様でしょ、別にそんな老、まあ、いたするような人じゃないんで、
ちょっとおてんばやったんですけど、
ちょっとおてんばなん
です、はい、う
ん、
おてんば界隈ではそこそこ名の知れたおてんばやったんですけど、
どのレベル
なの。いや、まあ、まあ、適当に言っちゃったんであれなんですけど、
なあ、
うん、でまあ、うん、あの反対した理由が割と体も弱かったりとか、
あ、
不安定で、あの、うん、すぐ風邪ひいたりとか休んじゃうんで、
そっちはしゃあないんですね、
まあ、うん、まあ、体のことだから、あの例えば風邪ひいて、
うん、
来られへんっていうのはしゃあないけど、しょっちゅう風邪ひくから、
それは困りますね、経営者としては、
うん、であんま休みすぎたらっていうのがあるんで、まあ、ある時その、うん、休みたいっていう時に申し訳ないんで、うん、代わりに来て手伝ってたんです、あの夜、
あ、奥様の代わり
に、代わりに来て、でまあその頃僕はあの失業保険などをもらいながら、
うん、あ、そうなんや。おめでとうございます。
いやいや、
失業保険無事出て、
あ、ちゃんと出ましたね、
はい、買った、
悠々自適の、
いいなあ、私生まれてから失業保険たるものもらったことない
。もっといつかもらえると思います。
そうかな、
はい、
あ、
で、まあ昼はちょっとお仕事を探しながら、
あ、夜お友達、まあお金もまあ稼いだ方がええし、
そうですね、で本当はダメ、あ、あ、言っていいかこれ、
いやいやいや、
あ、でも手伝え打って打っても、あの掃除にしに来た、掃除しに来たりとか、うん、あのその頃はまだ本格的ではなかったんですよ、
うんうん、
だからお給料そういえば出てなかったです。
あ、
これはほんまの話です。
まあ奥様の補填申し訳ないねやからか、
あの、
あ、じゃあセーフ
大丈夫ですよね、うん、あの当時、おそばんで入ってた人が来るまでにお店のこの掃除だけして、
うん、
でまあタッチして、
人や、
帰るっていう、
旦那さんですね、
当時はね、
当時はね、3年前はね。
まあ、でそういうの何回かやってるうちにやっぱりこの飲みにも来てたし、はい、お店の勝手が分かって、
うん、
まあまあこういうお店だなと、うん、プカプカってこういうお店ねってい
いねって
やってたんですけど、ある日また風邪をひいて、それが年末やったんですけど、
奥様が、
はい、大晦日かな、その時はもう
大晦日言うたら休まれと困りますよね。
そうですね、忙しくなるだろうしと、うん、いうことで、一晩中僕ここ手伝ったんですよ、
はい、
普段と違う感じで、うん、でまあ自分の あのお手伝いが終わった後もまあ飲んだりとかしてて
楽しいですね。
楽しいからやっぱ大晦日で人もワイワイ来てるし、
お幼馴染おるし、
はい、うん、でまあ大晦日なんでハッピーニューイヤーとかね、10時超えたらもう生きてやるじゃないですかみんな、うん、そういうのやっても面白いな、うん、ゲラゲラ言って酔っ払って朝家帰ったんですけど、うん、なんか奥さん具合が悪いと、うん、でという話で
何があったの？
で、
まあ、奥さん何があったの？
奥さんがまあなんかぶたれてて
倒れてたの？
はい。
で、なんで笑うんですか？なんか思い出して
きた
な。何思い出し笑いしてるんや思った。
その時にまあ
え倒れてるっていうのは風邪、ただなんか飲み、まあ、一人で飲んで倒れてたとかじゃなくて？
お酒は飲んでないと思うんですけどね。うん、でまあこう
本気で倒れてた。
お倒れになっていて。
お倒れになってた。
どう見ても具合が悪そうだと。でまあ救急車を呼んで、
うん、
まあ、ちょっと躊躇したんですけど、
あ、
呼ぼうかどうか、
このままほっといたら
どうなるかなってこうやって指こうやって見てたんですけど、いやそれはちょっとあかんと
聞きます。ようそれ聞きますわ。
ほんまですか？
夫婦間である一定のとこまで行ったらほっときたくなる時があるそうですね。
あ、
この旦那を、この妻を、
いや、なんかちょっとほっといたら元気にピッて起きてくるかな
って、あ、そういう
ちょっと見たんですけど、
そういう気持ちね、
そういうことではないということで、うん、まあ救急車呼んで病院行って、はい、もう即入院、肺炎っていうことやった。
あ、それはかわいそう。
あらとか言って、
よかった、でも今生きてるんやん、ね、
生きてます
よ、ね、よかったよかった、
元気です、う
ん、で死んでたらね、
1週間ぐらい入院したんですね、
うん、元旦から、だから
元旦からですね。で、じゃあもうまあ、お正月はまあ暇やとしても、うん、元旦三が日ぐらいは、うん、松の間は暇ですがと、
うん、
やっぱり1週間もこう開けてられへんからっていうんで、もう割と本格的にお手伝いをするようになったんです、
うん、
でまあもう失業保険も切れる頃っていうか、もう切れたんで、
そしたらまあもうどうせやからうちに
で、うん、割とこうその時にいろいろ計算したら、うん、まあ、月でこれだけぐらいやったらもらえるっていうのが分かったんで、
結構稼げると、
まあそんなにね、うん、見入りがいいような仕事ではないんですけど、まあ大丈夫やと思ったんで、うん、そのままじゃあお世話になろうかな、いやでもまあ、
あ、それでバープカブカのそのマスターへの道が一歩開けた。
いやでもその時点では、うん、奥さんが復活したら、
あ、
奥さんにこれをやってもらってっていうのがあったんです
よ。ちょっとおてんばな
嫁が、ちょっとおてんばですけど、うん、奥さんがこの仕事をやって、うんうん、で僕が昼働けば、
うん、そうね、
がっつりそこそこの贅沢をできるかな、
うん、嫁と手をつないで熱海とかに行きたいよね、
元禄寿司でも食いに行けるかなと思って
、うん、
いう算段もちょっとしてたんですけど
、
はい、奥さんがあの退院してきてからすね張って、
何
おすねになられて、何って言うたら
一瞬ほっとこうと思うであろう。
それは多分バレてなかった。まあ後で言いましたけどちょっとほっといたろうか思ったわっていうのは、まあ、冗談っぽく伝えた、
まあ、それはね、はい、大阪の夫婦だ、それぐらいは
これ奥さんに聞かれたら怒られるんじゃないですか
それはコメント欄にいっぱい書いてください楽しい。それは私が受け付け、
はい、いやもう私がおらんでもいいんちゃう、うん、プカプカみたいな、なんかちょっと
自分
がおらん間に結構まあ
存在がね、存在価値が
持ってたんで、うん、ジェラシーをジェラってたんですよね、
うん、でなんとなく分かります気持ちは、
うん、まあでも多分面白くなかったんですよね、
うん、
でまあ僕幼なじみとの仕事だし、うんうん、まあお客さんももう僕の顔覚えてくれたからということで、うんうん、まあもうあんたやりとか言われたんで、あ、じゃあまあ仕事探すももうちょっと大変になってきたし、うん、じゃあ僕このまま働きます、あなたお昼じゃあ、
はいはい、
まあパートでも何でも探して働いてねと、うん、いうことで、まあ、交代しましょうって、まあ、僕が入ることにな
りました。丸く住んでますやん。でマスターへの道が
そっから始まりました、
うん、そっから始まったんだよ。
はい、
で多分どっかに2代目のそのオーナーと入れ替わるねんな。
そうですね、あのオーナーも、まあ、お昼仕事されてたりとか。
ということはその2代目のオーナーが今いないということは、2代目のオーナーと奥様がなんかエロいことになっ
ていやいやいや、それは大丈夫です。
あ、はい、そんな邪推は
大丈夫です。
ない、そういうのではなく奥様は去っていかれた。
そうですね、まあなんかその おてんば的にもちょっと違うかなみたいな思ったんじゃないですか。
どこまでおてんばなんですか聞いていいですか。
まあまあ、
さっきからめっちゃ気になるんですけど、
はい、分かりやすいところで言うとやっぱ酒癖が悪かったとか、
ああそっちの方ね、そっちでちょっとおまわりさんを困らせる、
あと、うん、お金遣いが荒かったりとかいうのは僕がちょっと困ったりとかもしたことがあったんですけど、
お金は嫌やな。あのどんな好きな人でもお金、例えば自分の財布からお金とか取られたりとかしたらもうそれだけで冷めてしまいますから。
そうですね。
何笑ってる
の。いや僕うちにいた時、そのまだ別れる前なんですけど、はい、よく家にいると財布から金が消えていることがあって、
まあでも気のせいじゃないかしら。
犯人が未だに分かってないんですよ。未解決事件なんです。
そうよね。だっていくらなんでも奥さんがそんなことする
そうです、
ね、思えないもの。
思えない。あでも
気のせいじゃない
か。一回だけはっきり分かってたことがあるのは、はい、PSP っていうゲーム機が僕が、はい、寝て起きたら増えてたっていうの、はい、それはもう
サンタさん、
今サンタの奥さんが
そのあ奥様が あんた今いつもありがとう、私いつもやんちゃするけどこれプレゼントや、私パートで買ってきたんや、
いや僕の財布から
おそらく
もらったよって、
もらって盗んだんじゃなく、
その時はね、でも僕が寝てる時にでもあんたえって言うたでって言われたんですよ。
そう
っつって、僕が寝てる時に話しかけて持ってっていいかったらいいっていう。だからそれはちょっとまあクソって思ったんですけど、一本取られたっていうか、
寝言で返事させるやつや。
なんか当時モンハン多分3ぐらいが出てた時で、新しくやりたいなと。
PSP で 3万ぐらいしますもんね。
2、3万なんですかね。もうちょっと安いかもしれないです
けど、だってスーファミから向こうもうどんどん高くなってるから買われへんけど、うん、値段だけは知ってるんです。買いたいよみたいな。
まあゲームを2本ぐらいと、その
ハードとソフトもハードも
ソフトとハードセットでね、うん、
まあでも買ってきてもしゃあない。
まあしゃあないし、まあ僕もモンハンやりたいなってちょろっと思ってたんでやってたんですけど、うん、奥さんもうチュートリアルとかクリアする前に飽きてしまって、
もうちょっとめっちゃ先早初めの方ですね。
そうですね、うん、もう第一章みたいな感じ、はい、
ですごい飽きちゃって、
飽きてもう売ろうと、お小遣い言うて、
僕
まだやってるの
に僕が楽しくモンハンをしているのに、
うん、もう売っちゃえって。
奥さんやんちゃやな。奥さん思いあれ人のもっと奥さんにあれやけど、ちょっと思いやりが足りない。
いやまあ優しい時もあるんですよ。
あごめんなさい。そうよね。
なんか今の僕ディーブよっとかばうどつかれてる奥さんみたいになってまし
たけど、お前ディそう、どんだけ殴られても
普段は優しいんですけど、
そうそういう殴られたりはしなかったんですか。
そう
ですね、女性が男性にも DV はしますよ。
あな喧嘩とかになった時はね。
ああ結構そういうわー言うてくる方、
割と気性もね荒かったんですけどね。これただの悪口じゃないですか。
いやね、分かります。私女の友達でそういう気性の荒い子おるんですけど、はいはい、そういう夫婦みたいな密着した関係じゃなく、たまに会うような関係やったらめっちゃおもろい子なんですよ。
はいはい、
はしゃいでくれるし、もうなんか楽しいもうことをどんどんこう遊びもしてくれるし、ただ毎日会いたないなって。
まあだから僕毎日会いたんで
そう毎日会うと辛いタイプの友達はいますね。
そうです
ね。そういうなんか魅力的やけどっていう人
でしょうね。あかもしれない。
モテたでしょ奥さん。
なんかちょっと変なカリスマ性があってなんかようわからん友達とかがいるんですよね。
未解決事件をいろんなところでこうもしかしたらこう奮発させてたかもしれないけどね。
知れないし、まあもしかしたら僕にだけそういうことをしてたんかもしれないですけど。
でも未解決ですからね。
未解決ですね。
何よりマシじゃないですか。
もうねしたことあるんですけどすいません本当にこれ、まあ、でもまあそれこそ、ね、
つぐなった
やっぱり
我々推奨しません。
見つかるんですよ、
う
ん、
でもふっとしたくなってしまう。女の人ってなんか例えば生理とかの時になんか
ストレスとかで
なってまうっていう人もおるらしいです。
孤独な老人とかね。
あそうそうそう、
このけどまあ僕もね夜の仕事でお家を開けてましたし。
そうですね。奥様は病弱やし。
そうですね、うん、でまあ昼夜逆転なんで 僕帰ったらもう寝るだけなんで、寂しかったんかもしれないですけど、なんぼ寂しいから言うてね、あの3日連続って思いましたけど。
ちょっと待ってください、3日連続っていうのは3日目に気づかれたんですか？
いや、あの都度
で1日目怒られて、2日目は怒られて、
怒られて、でもまあもうやめときやと、
うん、
お前の顔は覚えたしみたいなぐらいのノリで、
うん、まあ温情でもうやったかんでと、
まあいろいろまあ、うん、そうか、
警察には言わへんからって。
いや、警察
警察
で許してもらったんです。で、僕もこうやってペコペコペコって
、うん、旦那さんもこんな言うてはるし、
でも旦那さんもちゃんと見てあげてやと、
うん、見てるんやけどなって
。まあまあ、でもね、見てない時間もちょっとあったんでね。
あ、そうか、そうですね、う
ん、僕、だから警察のね、最寄りの警察の電話番号覚えましたもんね、当時あのバッてこう表示されるんで、
表示される
ん、あ、怖いって思って。
警察ってなんかこうほんまにこう我々 の普通の数字じゃない、取れないような数字なんですよね。
そうですね、
なんか
末尾が1234とか、
あ、そう、あ、
多分そういう
1234なんや、
うん、大阪の警察、大阪市の警察は
どこともというわけ
かなと思うんですけど、
なんか特徴的だっていうのを聞きました。
そうですね、はい、で、うん、あ、警察って思って、うん、で、まあその3日目、うん、
はい、
もう2日目でリーチやったんですけども、さすがに3日目のフィーバー、
やっぱり仏の顔っていうのは3度までなんですね。
そうです、
警察の顔も、まあ、
警察っていうかやっぱその被害届を出した方が、迎えに行くのはいつも警察やったんですけど、はい、素敵なインテリアみたいな方だったら、なんでこれなんみたいな
うち全然素敵なインテリアになってないのに
家具とか見るの楽しいしって、いやもう言うたらこうたるからみたいな、
ね、何その女の子っぽい理由
なんかそういうのが好きなんですよ、やっぱ女の子なんか知らんけど、
可愛い、そこは可愛いね。
そうですね、
うん、
で、その3日目にやっぱ許してくれんかったんですよ、
うん、
お店の方が、
うん、
で被害届出されたから、うん、検察庁からも連絡があって、
そんなとこから連絡来たことないわ。
普通ないですよね、
はい、
あの
そんな
被害者か加害者にしか多分行かないんで、
あ、そうなんや、
はい、で結局そこで決まって、検察庁の方で決めたのが、
うん、
罰金と罰金か、
うん、
労役って言って、工事所に行って毎日お仕事をして、その
聞いたことある、
罰金分を返していく。
私知識ないまま言いますけど、きっと労役っていうのは逮捕さ、なんかそういう刑務所のもうちょっと緩い版みたいなとこ、
そう
と考えたらいいんですかね。
そうですかね、
もしくは検索してください、目の前のパソコン
で。そうですね、で、まあ事件になる前の人が、まあ、入ったりするんですね。
1ヶ月って結構長いですよね。
1ヶ月ちょいぐらいやったんかな、
うん、
40日とか。まあ、それ言うと罰金がいくらやったかすぐ分かってしまうかも。
いや、
まあ、約1ヶ月だった
んですけど、私1ヶ月やと思ってました。そういうの、
あ、大体
大体みんなそうなんかなと思って。
まあその罰金によって違うんでしょうけど。
あ、そうなんや。あ、そうか。
例えば罰金の額が小さい場合でも、その罰金を払えないっていう人はもしかしたら、
あ、まあ言うたら時給制と、時給でもないけどその分働く。
そうですね。
どうなりはったんですか。
で、まあ、行ったんです。
あ、働かはったって。
初めは罰金払ってくれと。
あ、またやんちゃに言うたのね。
そうですね、
あんたが払ってよ
って言われたけど、まあちょっと
さすがに
おかしくないって
、
うん、1日目も注意したし、2日目も注意してもほんまあかんでって言って、3日目、まあ、捕まってからもまたそれからもずっと言うてるやん、うんうん
3日連続ってすごいよね。わろたあかんのかもしれんけど、
ストレートフラッシュやと
思う、ね、もうね
株やったらもうバンザーイって言うてると思うんですけど、全然陰血ですけど ね、
あ、もう鉄とかすごいはしゃぐ
まあ鉄はねあれですけど、
ジャリンコちゃん好きです
ね、大好きなんで僕、
はい、まだそれ話、
その話もまたしたいんですけど、
またしようね、
これ僕奥さんのことばっかり言ってないですか
え、でも奥さんめっちゃおもろいですもん。
いやで、うん、その拘置所行きなさい言ったんです。
もう映画がいい、もう、
まあ、20万っていう、
あ、
言うてもうた、20万やったんです、うん、まあまあ大金やったんですよ、
うん、約20万ね、うん、
20万払うか、
うん、
まあ拘置所
20万は
行くかと、
うん、
で、なんかもう払ってもらって当たり前みたいな態度で言われたんで、
あ、それはいかんっすね、
辛いなと思って。
俺は辛いっすね。
でも反省しなさい、うん、行っておいでって言って、 って言うたらギャーって言われたんですけど、
ギャーと
なんかちょっと一回寝たらなんかあ行ってくるってなってあなんか素直になった
、ね、寝たらちょっとこう
落ち着いたでしょうね、
落ち着くタイプの人かわいいね、
行きはったんですよ
僕も、かわいいとこもあるね、
一回だけで面接行って、
あ
月に何回も行けないんで、
やっぱアンナとか空いてるんですか、
なんかこういう透明のね、
あのドラマに出てくる
あんな感じです、
チープな感じのがほんまにあるんですか、
そうですね、なんかこんな拘置所の中のこんな制服みたいな
の着て、あ灰色っぽい制服かなんか
で、もう後ろにもう
あドラマの
刑務官みたいな人が立ってて、
いい経験しましたね、
そこで元気にしてるみたいな話をするわけですよ、
なんとかなんで笑ってまうんやろ、
なんか面白いですけどね
めっちゃいっぱい聞きたいけど奥さんの話しかしてないし30分経ってもうた
やばい、ね、
結局ちょ奥さんはそっから出てきはったんです
ね、出てきました、
ちゃんとお勤めはあの脱走もせず、
脱走できないと思いますけどどんな岩窟王やねんっていう話
ですやんちゃやからね、
やんちゃやからねボカーンって、あでも1日早く帰ってきました、
それは不正じゃなく、
不正じゃなく僕があの中でいろいろやっぱ買い物とかするやろうなと思って、うん、あの持ってたんですよ、
優しいね、
1万円だけあの、うん、だからまあそういうので身の回りのものを買ったりとかする、うん、石鹸とか、その1万円をプールしてて、
あ
多分5000円かな、なんか全部使い切らんでプールして、それで1日分削って出てきて、
は
あ僕家でガーって寝てたらもう朝帰ってくんねんなって思ってたらガンガンガンガンガンって帰ってきたでーって言ううそーってなんで迎えに来ねえんざや、
いやいや分からへん
知らんもんって
うわそんなんできんねや、
あまあできたみたいで、
人のあの、まあ、未解決とは言え、はい、あの旦那さんの財布からお金を盗むような奥様がちゃんと始末できたんや、その中では、
そうですね、やっぱり
やればできる、
やればできる人です
そのやればできる奥さんと、それはただこれそれだけあったら別れるやろうなと、
まあ、
そう
です、ね、
この話多分もっと長いしもっとおもろいところいけるんでしょうけど30分経っても
う
て、
そうですね、
この続きはミッテラにありますバープカプカに来ていただきましたら
ありがとうございます、
はい、姉さんもぜひとも続きを聞きに来ようと思います、
はい、
でここには結構いろんなこの芸人さんとかも来るし、
あそうですね、バンドマンの方とか、バンドマン、あ
漫画家の方とか、
はい、
いっぱいいっぱいいろんな人来てくつろいぎはるから、
くつろいで
一元さんお断りじゃないですか、
全然もう誰でも来ていただいて、はい、
まあ、検索したらすぐ出ますし、
ね、そうですね、さっきでも言われて気づいてブログ見たらなんか、はい、
なんか1年前に泊まったブログがあって、
そうですね、はい、お店のブログ見たらなんか
ちょっとコメント欄荒れてた、
コメント欄が荒れてたんで後でちょっと謝っとこうかなと思いますけど、
そ う,、ね、そうですね、
そんなことあったかなって思ったんです
まあ1年前やからね、うん、他に告知ございますか、
あそうですね、僕大喜利のイベントを主催させてもらってまして、
ですよ、その話もしたかったけど、
そうですね
告知だけでも、
告知、はい、ナンバーメレさんで10月5日に、大喜利第五六カップ、ね、大喜利のイベント
を、いろんな人を呼んでねやったり、
トーナメント、あの漫画家さんが出てくれたりとか、
この人もっとあの漫画家のアシスタントとかもしたって、具が多いね、
ちょろっとアシスタントしたこともありまして、
でも奥さんの話しか今日はしなかった、
そうですね、
2回目来てもでも多分奥さんの話しかしない
まあでもあともうちょっとで離婚のとこまでは行くんですけど、
ね、いけんねんけどな
あと10分あったらいけたんですけど、
残念や、まあ、そのやっぱりね、それはもう河内温度と同じように
そう、
ね、またの続きとなりますからまあぷかぷかに来ていただきまして、私ももし元気になれるなら、
そうですね、いつか大喜利出ていただけたら、
は
い、
大の苦手の大喜利、
大丈夫です、
本当に
本当です、
なんか声もいいです
ありがとうございます
ね、あのこのカウンターにおって女に惚れられたことあるみたいな話もしたかったけどな、奥さんの話で終始してもうたから残念やわ、あでもおもろいからええわほんで私の告知です、はい、ちょっと私事ですが、9月12日土曜日、シアターセブン、十三シアターセブンにて、サイコホールズという、精神系トークライブ、私は精神障害者やらせてもらってるんですけれども、あのそれ の, あの障害者手帳を取得いたしました、おめでとうございます、
おめでとうございます、
その記念2周年、あとサイコホールズが2周年ということで、
はい、
この記念を兼ねまして、あのいつもはなんば白芸さんでやらせていただいているところを、ちょっと広めのシアターセブンでやらせていただきたいと思います。これが19時からやっておりますので、予約とかも受け付けておりますので、ぜひともゴンゴンお越しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。あと元気になりましたら寄せに出たいにゃー。はい、そういうことでございます。
はい、
本日はなんか非常に破天荒な奥様の、
いやでも ね、
ね、
今は一人で頑張ってるんで。
あ、よかった。構成なさって。
構成しました。
よかった。
お互いちょっとやっぱ離れた方が良かったんやろ。
そうよね、
距離をこうみたいな。
そういう
距離をこう高校生のカップルみたいな
受験やし
ちょっと距離をこう
バーぷかぷかに来たらね、多分ね、この奥さんの話お客さんに何回もしてるからね、
ちょっと
してる口調やからね。
そうですね、
はい、多分なんかすごい、
ちょうどほんまに40分ぐらいでちゃんと終わる話なんです
講座みたいになってる。
あの芝浜と同じぐらいの時間で。
芝浜ぐらい最後夢になっちゃいけねえで終わるんですね
やり直そうってもし言われてもよそって言いますからね
よそ夢になっちゃいけねえそんなわけで落語も好きなんですね。
落語好きですね、はいはい、
本日お越しいただきましたのはバープカプカマスターでいらっしゃいますエロマガ道夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。